はい、じゃあバーボンシアター、今回話す映画はサマーウォーズです。私早田、
私一家です。
はい、
でじゃあ今回サマーウォーズってことですけど、
はい、
今日見たところなんだけど、どう、
はい、見てきましたね。
どうでした、どうでした、一家君的に。
一家的にはですね、まあ、正直そんなに期待はしてなかったんですけど、
うんうん、
今年の夏はエヴァン熱があったんで、
うん、
すごい良かったですね。
あ、良かった。
それちょっともう泣けるぐらいに良かった。
期待してなかったんだけど、
期待してなかった
ぐらい良かった。
期待してなかったのに泣けるぐらい良かった。
うん、それは何、どの辺が泣けるぐらい良かった。
すごいぼんやり言うと、
うん、
なんでしょうね、あの家族愛的な演出とかすごい弱いんですよ。
家族愛のところにね、
そう、あの人と人とのつながりみたいな、
うん、
部活とかの描写とか、そういうクラスメイトとかの描写とかも多分そうなんですけど、
うん、
それチーム感に弱いんで、すごいドストライクでしたね。
あ、チーム感みたいなところ、
すっごいうまく出てるじゃないですか。
出てるね。
出てます。つながり、つながりじゃないですか。
だってこのメインのそのパンフのさ、あの絵だけどさ、
はい、
これがもう家族とか、
すでに
それをでやってます、
つながりですもんね、
出るから、もうそれはもうチーム感みたいなところは、ファミリー感、
ファミリー感
みたいなところは出てて、もそれは僕も来たところですね。それは
来ましたよね。で、なんかその家族だけにとどまらない感じ、
うん、家族だけにとどまってないよね。
とどまってない感じが多分自分自身結構びっくりしたし、そこはすごい良かったんですね。多分この割とこの家族の中で起承転結するんだな、ちょっと思ってたんですよ、このパンフとか見てて。
あー、だから
これとこの家族の中の物語とアバターぐらいしか行き来しないんだろうなとか思ってて、
夏木の家族とこの大家族と、あのソーシャルネットワークスサービスの世界、アバターの世界の、うん、行き来、
行き来で、なんかそのアバターの方でなんか敵が出るのかなとか、
うん、
ぼんやり思ってたらすっごい裏切られて
裏切られた。
すっごい裏切られて、うん、もうおばあちゃんが電話かけ始めるところでもう一回ほろっと来て、
ああ、まあこはほろっと来るやね。
ほろっと来ます。あれすごいのね。
あそこはさ、どう思った、
おばあちゃんが声をかけ始めてですか。
そうそうそうそう、あの声をかけ始めるみんなに、ま、あの要はあの僕があのシーン見て思ったのは、あの普通に連絡を取り合ってるってシーンだよね。だからあの非常事態が起きて、はい、
起きて、
あのネットワークが機能しなくなって、今の、
はい、
いわゆるあの世界のネットワークが機能しなくなって、アナログである電話だよね、電話で伝え合う、あの連絡を取っているっていうシーンだよね。
そうです ね、
そのシーンについてほろっときたっていうことだよね。
はい、
そのシーンのなところで、
そうです、そうです、あのシーンです。あの多分早田さんは結構暗示的に汲み取ってるんじゃないかなとか思って、
暗示的には汲み取
る、そのデジタルがその結構この世界ってもうアバターとかがもう全国民に普及 し尽くしてるっていう設定でなんか動いてるじゃないですか。
そ、
ね、そこであのしかもあの黒電話ですか、あの
マーク、
あれをかけずっとかけ続けるおばあちゃんっていう、それ多分そこに意味を結構見出してるんじゃないかなって思ったんですけど、今聞いて、
う
ん、
それは見出してる。あのね、どう見出してるかっていうと、やっぱ最初に前提としてこの世界がソーシャルネットワークサービスが、はい、あの世界のインフラであるっていう世界じゃないですか、
はい、
でもうそのソーシャルネットワークサービスが機能しなくなった、インフラが機能しなくなったっていう時に、じゃあそのもうそれに変わるものは何だっていう のが、あのおばあさんの電話なんだけど、電話をかけるにあたって電話をかける相手がさ、手紙でやり取りしてる相手なんだよね、あれ。
そうですね。ほうほうほう。
手紙であの文通をしていたりとか、なんかあの、
ま、なんか年賀状とかそういう表現もありましたね。
年賀状が写ってたりとかね。
はい、
あの あのおばあちゃん宛ての手紙が秒カットして何回か映ってくるんだけど、
はい、
そういうふうな人付き合いとか、
はい、
そういう、ま、もっと電話を超えたアナログさっていうのも汲み取れるよねと思うところではある、
は
い、あの
それは気づかなかったです。確かにそうですね、うん、
人と人とのつながりっていうものをがあの非常事態になった時に使われたっていう、おばあちゃんの持ってたあのそういう人間関係とかコミュニケーションのがうまくあの難局を乗り越えられるっていうシーンではあったと思ってる。
はいはいはい、
うん、だからこそほろりとは来るね、その時代を生きた人が、
はい、
あのその経験を生かして
あのデジタル全盛の時に
改めてまた
そう
です、価値が見直される瞬間みたいなことで、
はい、すっごい輝いて、
そうです、
演出されてますもんね。
そうそうそうそうそう、そういう意味、そういうところはあったね。
なるほど、その辺にこう理由があったわけですね。
僕的にはね、
いや、そう思いますね、うん、僕はもっとなんか普通に感情で受け取ってましたけどね。なんか
愛家君的には感情
なんていうんですか、そのなんだろうな、多分おばあちゃん、おばあさんいい人で、
うん、
そのなんでしょうね、困った時にこう助けになるような友人がいっぱいいるっていう、その描写に多分俺は単純に来てたんですけど、
友人が一緒にいるっていうところは、ね、一緒だよ、だからそれっていうことは、
うん、でもそうです、あの隼人さんが言ったような多分暗示的な意味も含めて、うん、多分俺は来てたんだと思いますね、
う
ん、
そう
言われて分かりますけど、すごいですもんね、
うん、あっこはやっぱりね、万感の思いみたいなのが来るところではあるよね、
はい、
うん、そういう風に描写されてるよ、やっぱりあれは、
うん、そうですよね、うん、結構1個目のキーポイントっていうか、
だね、ま
あ、結構変わりどころ、映画の中の大きなところですよね。
そうで、その騒ぎが収まった日の次の日におばあさんが亡くなる。
そうだよね、
その
そうですよね、
だよね、
日にち的にはそう
だ、そうだよね、あの晩、わびすけと喧嘩するんだよね、
喧嘩しますよね、
あのわびすけがあのその混乱のもとだってことが分かって喧嘩して追い返して、で次の日の朝になって亡くなる。
その前の夜にあれケンジとなんかやるんですよね、花札でしたっけ。
そうあの、そのわびすけが来た時に後だよね。
そうですね、その後に
原因だっていうのが分かった後に
1対1で
そういう花札をやるんだよね。
やりますよね、その翌朝そうです、亡くなって
しまう。亡くなる、あっこはさ、亡くなるってところはどう、
あそこでおばあさんが死んでしまう。
そう死ぬよね、死んじゃうっていう、まあ言ってみればさ、ちょっと予定調和でもあるじゃん、あの描写ってかなって俺は思ったの。あの
はい、その辺はどの辺から、
まあカットとしても暗示してるじゃん、やっぱりそのおばあさんがちょっとあんたに頼んだよみたいなことを言う、
はいはいはい、
そうし、あと後のことは頼んだよみたいなね、ニュアンスを
出してましたね。
で朝起きた時に犬が吠えてて、ちょっと、はい、
ああ吠えてました、
暗転のところからさ犬が出てるじゃん、
出てきました、
犬の声、
犬の声、音先行で画面
が
いいっていう、
その入り方っていうのはもう普通の朝じゃないじゃん、
じゃないですね、
うん、だから暗示的とかも、まあ、表現としてされてるし、まあ、前の晩のその会話だよね、一番のところが、うん、そこがちょっとああこのあと何かあるのかなみたいなのはちょっと構造的にありそうな作りにはなってる。
それは1回目見た時も思ったんです
か。1回目見た時はね、思ってないと思う、
覚えてないですか、うん、俺は今回全然分からなかったんですけど、
うん、あ死んじゃうのっていう、うん、そう、あの思ってなかった、はい、一家君が思ってなかったみたいに、あ死んじゃったと思った、
結構あ唐突だなと思った、
うん、思ったね、
どうするの、この後どうするの、うん、おばあさん結構メインキャラじゃなかったの、うん、とか思った、うん、
そうだね、それはある、
うん、確かにあのそうだ、ね、朝起きるシーンとかすごい引っかかりありましたもんね。
うん、改めて見ると、
ね、うん、言われるとすごい分
かったんだよね今日、
はい、
今回見てね、うん、で亡くなって、まあ、亡くなるじゃん、
亡くなる、
亡くなるっていうところで、まあ、結構物語のポイントっていう、さっき言ってた池君が言ってたようなことだよね。だからやっぱり亡くなって、はい、一巻だ、あの全てを決めるみたいなことになってるじゃん、
大黒柱ですよね、
大黒柱として。しかも、おもう大おばあ様みたいなことを、
そうですよね、
なんていうか家長っていうもんだね、はい、家っていうものが周りとフィーチャーされてフォーカスされてるじゃん、
されてます、はい、
でこの大きい家っていうのがの一番この取り決めしてた人っていうのが亡くなるっていうところで、まあ長を失うっていうかさ、なんか長を失うだ、あとどうするかみたいな、うん、
そうですよね、うん、
そっからある種物語が始まっていくのかもしれないみたいなね、
うんうんうん、そこを失うことによって逆に見えてくるみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、見えてくるっていうのは、あの
その構造だったりとかってい
うことですね。構造だったりだね。だからその主人公って誰だっていう映画じゃん結構この映画って、
うんうんうん、うん、
主人公誰みたいなところあるじゃん結構、まあ、まずケンジがさ、あのケンジ、はい、主人公とさ一応されてる、
一応されてる、
一応されてるケンジは主人公足りえてないと思うんだよね僕は。
なるほど、実際そういう風潮ってある、
風潮、
風潮っていうかそのネットで、
ネットとかで
そういう声は、
それは僕は知らない、
ちょっと分かんない、
うん、けど風潮があるかどうかは分かんないんだけど、
はい、
まあ周りで何人か見た人は、
はい、
主人公っぽくないよねっていう話はよくするね、
うん、でもそれはあの俺もちょっと思いました、うん、そこまでピンポイントにケンジにフォーカスされてないんですよね、その映画全編通して。
そうそうそうそう、全編でフォーカスされてない。それを結構ね、あの、まあ画面的に表していると思う部分があるのね。
はい、
それは画面はっきりと表れてるっていうのは、はい、まあアバターだよね、アバター、
はい、
彼のアバターが、最初に乗っ取られる、
はい、
わけだよね。
なるほど、
彼のアバターは分身なわけでしょ。
そうですね、
彼自身のソーシャルネットワーク世界、ソーシャルネットワークサービスの世界が密接に関係しているあの世界において、うん、アバターが違うアバターになってるっていう時点で、あいつって主役なのみたいな。
なるほど、
本当に、
はいはいはいはい、結構早い段階で乗っ取られますもんね。
そうそうそう、もう早い段階で、それこそ初っ端の方で
乗っ取られる、初っ端ですよね、
でしょ。で他の人たちはどうなのかって言ったら、夏希は夏希のアバターだし、
うんうんうん、
キングカズマ、カズマはカズマのアバターを使い続けるし、その家族たちも自分のアバターを使い続ける。アバターが変わってんのはあいつだけ。
確かに、その映画の中でメインキャラとされてる人たちの中で唯一乗っ取られてる、
そうそう、乗っ取られて、しかも一番最後でもその自分のアバターがまだしつこく出てくるからね、
はい、
敵として。
そうですね、最後まで出てきますよね、う
ん、だからそのアバターって何だったの、主人公って何だったのみたいな、
うんうんうん、
つなげ方、
はい、うん、
で考える。
なるほど、そうですね、
そこはある種の象徴かなっていう、まあ、あとはポスターとかでもケンジが出てる前に出てるバージョンのポスターもあるんだけど、それは夏希とやっぱり一緒に並んでるし、
あ、あの2人並んでるやつ、
そう2人
並んでる、あと後ろになんか船とかいろいろいっぱいあるやつですね、
うんうん、だからそれはやっぱり2人だから、ケンジが主人公だ、1人主人公っていうイメージじゃないよね。
イメージではないですね。そうですね。
で、あのもうパンフレットの方なんかは完全に夏希の方が前に出てきてるし、ケンジは、
ケンジなんていうのその、その後ろのモブからちょっと前にいたわけですよね。
そうなんだよね。モブぐらいの勢い、
モブの扱いですもん ね。
だからまあ人工っぽくないっていうところはある彼が。
確かにそうだね。
でさ、 どこまで話したんだっけ。
おばあさんが亡くなって、うん、あたり亡くなったあたりじゃないですか。
あ、そうそう、そこからだから誰がどう動くかっていう、
誰がどう動くか
っていう、そこまでだからあのケンジがね主人公っぽくない、そこまでもう主人公っぽくないと思う、結構ね、
はい、わかります、
不在感があるの、そこまで、
うんうん、
あのおばあさんが亡くなるまで、
はい、
で、あっこを折り返し地点にして、
はい、
ケンジの存在感は大きくなっていくと思うんだよね、あの物語の中で
大きくなってきますね、
うん、と思う、
思います、あの、うん、その翌朝亡くなって、そのもう次ぐらいにテレビに出てくるわけですもんね、犯人扱いされて、
いや、あれ違いました、犯人扱いはもう終わってて、翌朝は、あ、翌朝はそうなんだっけ、犯人扱い、
あれ違いましたっけ、
違う、翌朝はもうその騒ぎは終わってて、は
い、終わってて、
翌朝はあの おばあさんが亡くなっていることに対して、
はい、
男たちがですよ、あの大家族の男たちが反撃ののろしを上げようぜっていう会議を
するんだよね、はいはいはいはい、
あのご飯を食べ、朝朝食をみんなで食ってるやん、大
あの、あの斜めから映してる、
そうそうそうそう、映してるやつね、斜めから、はい、で、あの女性側からのカット、男性陣からのカット、
うん、ね、ありました、
女性なめ男性なめで、まあ分かれてんだよね、要するに部屋も、
そうですよ、ね、
たちがいる部屋と、
ただあの戸を開けてるだけで、
うん、一応その分け隔てがあるわけさ、はい、画面映して実際に映る、でそこであの女の人たちは何を考えてるかっていうと、もうおばあさんが死んだからその葬儀の話に映ってるわけ、実際に、
あそこは明確に書かれてましたね、
ね、
その温度差というか、
そう温度差がね、うん、あるじゃん、で男はあのそんなことやってる場合かよと、
あの仕返しするんだ、
そう仕返しするんだっていうね、ところでケンジが手を挙げて、
挙げましたね、
うん、やろうって言い出すわけです、そこで彼の存在、主人公としての存在感が初めて出てくる、
初めてい
やと思うんやけどね、うん、
うん、そうですね、うん、結構あそこで、あ、手挙げんのかと思いましたもんね、うん、しかも立ってましたし、
そうそう立つしね、うん、
実際お前何言ってんだって言われてましたもんね、
うん、
空気読めみたいな、
空気読めって言われてる、まあ、だから言ってみればあそこが英雄的行為っていうかさ、
うん、
うん、ヒーローみたいなことなんだけどさ、そこでガッとならないじゃん、あのみんながおやろうぜってならない、
ならないです、
ならないってのも新しいよね、
わかります、
そこでみんなが、いやそうだそうだってならないんで、女は女で、
女は女でやっぱりその葬儀のことで忙しいし、
そう男は男で熱くなってるんだけど、
なってるんだけ
だけど女に叱られてシュンとしてる、
シュンしてましたね、
やっぱ家族感、家族の描写っていうところにを描いてるよね、常にだから、
あそこは結構リアルですよね、
リアルだね、
あれ そうですよね、
あれはリアルやんね、
あそこで一致団結しないんだっていう
そうそうそうそうそうそう、もう一晩
まだ女は葬儀の話で男は男でっていう感じなのか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、亡くなったね、亡くなったのが分かってさ、うん、一致団結して敵に戦いに行こうぜみたいなさ、
それはすごい分かりやすいですけどね、うん、映画的に、うん、
わあいつが悪いんだってみんなが盛り上がって、
うん、
じゃない
じゃない、
ね、中盤でそのぐらいだよね、だから
そうですね、
いうところでまあ中盤あたりまでの話なのかな、これで、
そうですかね、
うん、はい、でもこの辺で中盤っていうことで、じゃあ
はい、一旦区切りつけますか、
一旦区切りつける感じで、はい。